27。私は芝居というものにあまり親しみがない。ことに急激はわからない。これは古来からその方面で発達してきた演芸場の約束を知らないので、舞台の上に回転される特別の世界に同化する能力が私に欠けているためだろうとも思う。しかしそればかりではない。私が急激を見て最も異様に感じるのは、役者が自然と不自然の間をどっちつかずにブラブラ歩いていることである。それが私に中腰といったような落ち着けない心持ちを引き起こさせるのも、おそらく理の当然なのだろう。しかし、舞台の上に子供などが出てきて、感の高い声で、哀れっぽいことなどを言うときには、以下の私でも知らず知らず、目に涙がにじみ出る。そうしてすぐ、ああ、騙されたな、と後悔する。なぜあんなに安っぽい涙をこぼしたのだろうと思う。どう考えても騙されて泣くのは嫌だと、私はある人に告げた。芝居好きのその相手は、それが先生の状態なのでしょう。平静涙を控えめにしているのは、かえってあなたのよそ行きじゃありませんか。と注意した。私はその説に不服だったので、いろいろな方面から向こうを納得させようとしているうちに、話題がいつか絵画の方に滑っていった。その男はこの間参考人として美術協会に出た若冲の御物を大変に嬉しがって、その評論をどこかの雑誌に載せるという噂であった。私はまたあの鳥の図がすこぶる気に入らなかったので、ここでも芝居と同じような議論が二人の間に起こった。一体君に絵を論ずる資格はないはずだ、と私はついに彼を罵倒した。すると、この一言が元になって、彼は芸術一元論を主張し出した。彼の周囲をかいつまんで言うと、すべての芸術は同じ源から湧いて出るのだから、そのうちの一つさえうんと腹に入れておけば、他はおのずから返し得られる理屈だというのである。座にいる人のうちで彼に同意する者も少なくなかった。じゃあ小説を作れば自然柔道もうまくなるかい、と私が冗談半分に言った。柔道は芸術じゃありませんよ。と相手も笑いながら答えた。芸術は平等感から出立するのではない。よしそこから出立するにしても、差別感に行って初めて花が咲くのだから。それを本来の昔へ返せば、絵も彫刻も文章もすっかり無に帰してしまう。そこになんて共通のものがあろう。たとえあったとしたところで実際の役には立たない。彼、我共通の具体的なものなどの発見もできるはずがない。こういうのがその時の私の論旨であった。そしてその論旨は決して十分なものではなかった。もっと先方の主張を取り入れて、周到な解釈を下してやる余地はいくらでもあったのである。しかしその時座にいた一人が突然私の議論を引き受けて相手に向かい出したので、私も面倒だからついそのままにしておいた。けれども私の代わりになったその男というのはだいぶ酔っていた。それで芸術がどうだの、文芸がどうだのとしきりに弁ずるけれども、あまり要領を得たことは言わなかった。言葉遣いさえ少しエベレケであった。はじめのうちは面白がって笑っていた人たちも、ついには黙ってしまった。じゃあ、絶交しよう、なると酔った男がしまいに言い出した。私は絶交するなら外でやってくれ。ここでは迷惑だから、と注意した。じゃあ、外へ出て絶交しようか、と酔った男が相手に相談を持ちかけたが、相手が動かないので、 とうとうそれぎりになってしまった。これは今年の元日の出来事である。酔った男はそれからちょいちょい来るが、その時の喧嘩については一口も言わない。28。ある人が私のうちの猫を見て、これは何代目の猫ですかと聞いたとき、私は何気なく2代目ですと答えたが、後で考えると2代目はもう通り越して、その実3代目になっていた。初代は宿なしであったにかかわらず、ある意味からしてだいぶ有名になったが、それに引き換えて2代目の生涯は主人にさえ忘れられるくらい短命だった。私は誰がそれをどこからもらってきたかよく知らない。しかし手のひらに乗せられは乗せられるような小さい格好をして、彼がそこいら中這い回っていた当時を、私はまだ記憶している。この可憐な動物は、ある朝家の者が床を上げるとき、誤って上から踏み殺してしまった。ぐーっという声がしたので、布団の下に潜り込んでいる彼をすぐ引き出して、相当の手当てをしたが、もう間に合わなかった。彼はそこから1日2日してついに死んでしまった。その後で来たのが、すなわち真っ黒な今の猫である。私はこの黒猫を可愛がっても憎がってもいない。猫の方でもうち中のそのそ歩き回るだけで、別に私のそばへ寄りつこうという行為を表したことがない。ある時彼は台所の戸棚へ入って、鍋の中へ落ちた。その鍋の中にはごまの油がいっぱいあったので、彼の体はコスメチックでも塗りつけたように光り始めた。彼はその光る体で私の原稿紙の上に寝たものだから、油がずっと下まで染み通って私を随分な目に合わせた。去年私の病気をする少し前に、彼は突然皮膚病にかかった。顔から額へかけて、毛がだんだん抜けてくる。それをしきりに爪で描くものだから、かさぶさがボロボロ落ちて、跡が赤肌になる。私はある日食事中、この見苦しい様子を眺めて嫌な顔をした。ああ、かさぶさをこぼして、もし子供にでも伝染するといけないから、病院へ連れて行って早く療養してやるがいい。私はうちの者にこう言ったが、腹の中では、ことによると病気が病気だから全治しまいとも思った。昔私の知っている西洋人がある伯爵からいい犬をもらって可愛がっていたところ、いつかこんだけ不病に悩まされ出したので気の毒だからと言って医者に頼んで殺してもらったことを私はよく覚えていたのである。クロロフォームか何かで殺してやった方が、かえって苦痛がなくて幸せだろう。私は3、4たび同じ言葉を繰り返してみたが、猫が私の思う通りにならないうちに、自分の方が病気でどっと寝てしまった。その間私はついに彼を見る機会もなかった。自分の苦痛が直接自分を支配するせいか、彼の病気を考える余裕さえ出なかった。10月に行って、私はようやく起きた。そうして、例のごとく黒い彼を見た。すると不思議なことに、彼の醜い赤肌の皮膚に元のような黒い毛が生えかかっていた。おや、治るのかしら。私は退屈な病後の目を絶えず彼の上に注いでいた。すると私の衰弱がだんだん回復するにつれて、彼の毛もだんだん濃くなってきた。それが平成の通りになると、今度は以前より超え始めた。私は自分の病気の経過と彼の病気の経過とを比較してみて、時々そこに何かの因縁があるような暗示を受ける。そしてすぐその後から馬鹿らしいと思って、 微笑する。猫の方ではただニヤニヤ泣くばかりだから、どんな心持ちでいるのか私にはまるでわからない。